もしもし、テレホン人生相談です。
はい、こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
娘のことで相談したいと思いまして。
あら、まずは、あなたおいくつ？
64です。
64 歳。
はい。
お嬢さんおいくつ？
39かな。
9 歳。
39歳。
はい。あなたをご主人は？
68です。
68歳。
はい。
お嬢さんは一人っ子？
いえいえ、長男がおります。
上の方はおいくつ？
娘が2人で、娘が39で、息子が37です。
あ、上じゃなかった。下にご長男がいらして37歳。はい。で、お二人とももう結婚してらっしゃる？
いえ、2人ともまだです。
独身。両方ともご実家にいらっしゃるの？
いえ、娘は県外におりまして、
はい。
同棲してます。
ああ、はい。
はい。
息子さんは？
うちにおります。
息子さんはご実家にいらっしゃるのね。
はい。
はい。で、そのお嬢さんがどうした？
10年ぐらいになるんですけれども、県外にいて、働きながらもお金が不足するらしくて、こっちの方に、お金欲しいんだけどって言って、電話よこしたり、メールよこしたりしてたんですけれども、私もまあ中年前、ちょっとまだ若かったし、子供だし、やっぱ守らなきゃならないと思って、いろいろ工面してきましたけれども、もうこの年で、先のことを考えて、もう考えてみても、限界に達してましては、うちの方も内情も、で、いろいろ話し合って、先行くのは私たち親ですし、順序から言っても、だと息子が残って、まあ、娘がこういう状態で、今でもお金足りなくて予定はよこす状態なので、私らがいなくなってから、まあ、お金のことでいろいろこう貴様はいい、息子の方に迷惑かけちゃうと思って、心配で、いろいろ考えたんですけども、考えが及ばなくて、席の言いだらとかいろんな、そんなことぐらいしか考えが及ばなくて、いるんです。で、それで先生方に、席も抜いた場合どういうふうになっちゃうのかなとか、いろいろそういうことが心配で、相談しました。
わかりました。
はい。
まずですね、息子さんはお家にいらっしゃるっておっしゃったよね。
はい。
で、働いてらっしゃるんですよ
は
ね。
い。
で、自活はできてんの、息子さんは。
できてます。生活費
お
は入れ
家に、
ていただいてますけれど
ああ、な
も。
るほど。生
はい。
活費は入れて
はい。
て、はい。で、ご自身の生活もできてるのね。はい。で、今、あなたは、もともと専業主婦？
いえいえ、ずっと働いてきております。
今も？
はい。
あ、今も働いてらっしゃる。
はい。
で、仕事されてるわけね。
は
じ
い。
ゃあ、ご主人は？
働いてます。
働いて、あ、自営かなんか？
いえいえ、会社員です。
両方とも。
はい。
はい。なるほど、なるほど。とりあえず、お嬢さんは、だいたいどれぐらいのペースで、いくらぐらいの請求してくる？
今は体調を崩しておりまして、
あら。
働けなくって、
体調を崩している
病院
のは、
月1回の通院しております。
これは肉体的な疾患、それとも精神的な疾
い
患？
え、肉体的です。糖尿と、
はい。
心臓の、まあ、いろいろ不整脈みたいなと、
はい。
あと、甲状腺も少しあったみたいです。
ほうほうほうほう。実際にお嬢さんが、例えば病院にいらしたりしてるときに、あなたは一緒に行ったの？
県外だったので、月1回っていうのは行ってませんでしたけれども、今もいるんですけど、その場所に、そこを離れて、うちに戻ってくるっていうような話を、するたんびに、このお金をやってたわけです、私の方が。信用して、じゃあ、こっちに来るんだら、 して、じゃあ一緒に暮らそうっていう風な考えで、でもその度に裏切られてきて、で病気になって、あっちの方で入院したり、3、4回は向こうでも入院したりもしました。でこっちに来るんだったら、こっちの方の病院に通うようにしたらいいんじゃないのということで、じゃあ分かったって言って、向こうの病院の先生からこっちの方に紹介していただいて、こっちに病院に通ってるんですけれども。
ん、病院はじゃあ、ご実家の方の病院に通ってんのね。は
い、そうです。
そうです。うん。ただそれでもまだ、そのご自宅、あなたのご実家の方には引っ越してきてないっていうこと？
はい。
それで、どれぐらいのペース？例えば、月に何万とか。
その月によっても違うんですけれども、医者代は月3万。
はい。
で、あとほら、国民保険とか、そういう単位もあるし、なんだかんだでやっぱり10万近くは、平均するとなるのかなと思います。
なるほどね。これはそうすると何年くらい続いてるんですかね。
だね、10年近くなりますね。
10年かな。わかりました。そうすると、あなたがさっきおっしゃったんだと、席を抜くかみたいなお話、
突然。親子で話し合って、これじゃ無理だっていうので帰っても来ないし、向こうでそれなりに生活するなら私は何も文句言わない、で私の家族は考えて、でももし私たちがいなくなって息子が一人残った時に、そういう金銭面のトラブルとか席抜けばそれは大丈夫なのかなって考えたりして、よくわからないのでご相談したいなと思ったんでした。
なるほど。で、その、一応だから、その、席を抜くっていうのは息子さんのためっていうことなのね。
そうです。そうです。う
ん。だけど、お帰りにならない理由は何なの？
わからないです。
その相手の方っていうのはお会いになったことあるの？
はい、あります。うちに来て泊まったりもしてるんです。
あ、そうなんですか、はい。どんな感じなんですか？
あ、うちに来た時はいい人でいろいろやってくださるんだけども、うちのお父さんは、信用できないって言ってます。
そうなんですか。
はい、
わかりました。要するに、お二人で、その相手の方もなんか仕事はされてんのかな？
はい、してます。
会社員？
なんつったらいいんだべ。そうです。会社ですね。老人の方のお仕事です。
老人介護。
そうですね。
はい。わかりました。そうすると、席を抜くと、息子さんの方は責任を負わなくて済むかどうかみたいなことがメインのお話を聞きたいってこと？
そうですね。こう何年とやってきてそういうことが続いてるもんですから、とにかく息子に迷惑かからないようにしたいなと。
わかりました。
はい。
今日はですね、弁護士の大阪恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい。もしもし？
はい、お願いします。
はい、こんにちは。こういう問題ってたくさんありますよね。まずね、その席を抜くっていうことなんですけど、
はい、
まあ、席を抜くって具体的にどういうことをお考えなのかわからないですけど、
はい、
今のね、民法では、戸籍は別にするってことは、それはできますよ。違うところに本籍を置くとかできるけれども、はい、それが、そうなってるからといってね、
はい、
もう親子でないとかね、兄弟でないとか、
はい、
そういうことじゃないのでね、
はい、
何にも意味がないですよ。
あ、そうですか。
席が一緒だから関係あるとかね、戸籍が別だから関係ないとか、そういうことじゃないんです。
どうしたらいいですか？
いや、それはね、
はい、
別にその戸籍が一緒だからとか一緒でないとかっていう問題じゃなくて、
はい、
まあもちろん親族ですから、助け合う義務とかね、あるんですけど、それはまあお互いできる範囲のことしかできないっていうのは当たり前の話ですからね。
はい。
いくら、なんか扶養義務があるなんて言ってみたって扶養できない人だっているわけですから、
はい。
それはもう弟さんの代になってできないことはできないってね、
はい。
言っちゃいけない、そういうことは兄弟だから言えませんよなんてことじゃないんですよ。
あ、そうですか。
で、まあ、お母さんたちもそうなんですけど、 それはまあ、親子ですから、助け合う義務もありますしね、
はい、
扶養義務もありますけど、
はい、
そうは言っても、できないことまでさせられる義務はないんですよ。もう成人してる大人なんですしね。
はい、
まあ、糖尿とか、まあ、甲状腺とか、どのぐらい重いのか全くわかりませんからね、
はい。
本当に仕事ができないぐらいなのかどうかも全然わかりませんけど、
はい、
一応仕事ができるんであれば仕事しなくちゃいけないし、
はい、
だから、やっぱりね、娘さんの今の状況はね、
はい、
ご両親に甘えてるからある状態なんだと思いますよ。まあ。
わかるんだけど、やっぱり泣き疲れてくる。ついつい、
うん、まあね、それは親御さんができることならば、そうすればいいことなんですよ。それは別にね、親だってそういうことするべきでないなんてことじゃないんですけど、
はいはいはい、
かわいそうだからするっていうのはそれはもうね、うん、親としてあることだと思いますけど、うん、まあじゃあそれを親御さんがお金を止めた時に お嬢さんがどういう行動を取るのかはね、全くわかりません。単純に親が辞めれば次の日からシャキッと働くのになんてね、全然そんなこと言う根拠はないのでね。だけど今のご両親の体制があるから今の状況が続いてることは間違いないと思うんですよ。だって一番楽だから。
そうですね、
楽な方法を人間選んでんですからね。
はい、
で弟にだけは来てもらったら困るなんてね、そんなことを言うこと自体、なんとなく弟の方に行こうというヒントを与えちゃってるような気がしないでもないんですけど、
はい、
そんなの、まあ、おそらくお子さん、お嬢さんの中ではね、うん、親からもらうのと弟ともからもらうのは同じでないってことはね、分かってはいるんでしょうと思いますよ。
分かってると思います。
分かってる、分かってるんだけど、うん、いよいよ苦しくなったらね、
うん、
一番簡単な手軽な方法として弟が出してくれそうならば、うん、それは一生懸命一生懸命弟に出せ出せって言うと思いますよ。
そうですよね。はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。はい、たまたまその病院の方は、うん、ご実家の方にいらしてるわけでしょ。
はい、
もしお母さんに時間があるんだったら、
はい、
病院には付き合って、
はい、
で病院の支払いは3万なんだから、これだけは親が持ってあげるっていうふうに、
はい、
はい、一発で全部その、なんていうかな、席を抜こうとかね、
はい、
1か0の単純な考え方じゃなくて、
はい、
要するに少しずつ分けて考えて、
はい、
生活費の方は渡さない。だけど、病院の費用のところだけは一緒に行って会計一緒にやって払ってあげるみたいな、
はい、
ちょっと少しずつ減らす方法を考えたら、
そうですね。
うん。
はい。
で、少なくとも、まあ、病状全然わかりませんけど、
は
い、月1の通院だけでやってらっしゃるんだったら、
はい、
普段は働けると思います。本当に悪い人だったら、働けないような人だったら、入院してるはずだから。
はい、そうですね。
うん。
はい。
だから、かなりお母さん、お嬢さんを甘やかして育てちゃったね。
そう言われちゃった。
うん、だから、特に糖尿病に関しては、自分の節制が一番大切なんで、周りがいくらやってもダメですから。
そうですね。
うん、食事制限とかもあるし、はい、まあ、今更39歳のお嬢さん、性格直すっていうのは難しいけど、生活習慣を少しは変えるってことはできるような気がしますから、
はい、
うん。
はい、
医療の部分だけは、ちょっと付き合ってあげた方がいいかも。
そうですね、
うん、他のところは、
はい、
自分たちでやっていけなさいって言えば、
はい、
それなりにその介護 のご主人じゃないや、一緒に住んでる人は介護の仕事してるっていうぐらいだから、
はい、
ある程度は体のことを見ながら、まあ、アルバイトでも何でもね、
うん、
行かせられるんじゃないですかね。
そうですよね、
うん、
はい、
っていう、こう少しずつ少しずつできることから、
はい、
みたいな話でしていくようにさせた方がいいと思う。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
うん、今日のご相談は何ですな。お嬢さんからの金の無心に毎月付き合ってるという、うん、これは相談の方は働いてて、旦那さんも働いてて、
うん、
だからダブルインカムだから、お金に余裕があるから、
うん、
まあ払ってるんでしょうね。 ということでお嬢さんをやっぱり甘やかしてるな。今日の相談は弁護士さんは何の答えもならなかったけど今井美智子さんの言う通りだね、
うん、
少しずつやっぱり減らして、
うん、
ね、うん、そんなあなた、できる長くはできないよと、
うん、
私たちだってだんだんなくなっていくわけだから、うん、その時あなたは一人で暮らせるようにちゃんとしなきゃダメじゃないっていう話をよくして、
うん、
とりあえず病院の費用だけはじゃあなんとかしましょうとかさ、
うん、
そういうのがやっぱり現実的な解決方法かなと思いますね。
はい、
うん。